たいことがマジで多すぎてあれなんですけど、まあ、今出たあの木漏れ日についてちょっと話していきたいなと思って、
はいはい、木漏れ日は、はい、ちょうど、23歳だった時、俺が結構、ダンスの仕事を選ばずにわーってやってた時に、うん、親友のね、お母ちゃんが、急病じゃねえや、難病か、難病で、2週間ぐらい入院して、そのままこの世を去ってしまったっていうことがあって、それをまあまあ結構隣で、なんだろう、状況を聞きながら過ごしていたんだけど、なんかね、こう、なんだろう、その親友とは、うん、今、キットっていう子なんだけど、うん、キットもダンスサークル出身で埼玉大学のアフタービートクラブで。うん、で、まあ、もともとは俺の、ワークショップに来てくれたきっかけで仲良くなったんだけど、うん、その子と何か一緒に、なんか、僕の直感で何か一緒になんかこうイベントみたいなのをいつかやりたいねみたいな話をしてた矢先に、その、なんか、お母さんの事件というか、まあね、あってさ。で、そう、最初は入院するんだよね、ぐらい。あ、そうなんだ、つって。大丈夫?うん、全然大丈夫。多分、すぐ戻ってくるよ、みたいな感じだった。もう母ちゃんにお見舞い行くと突っ返されるぐらいでさ、みたいな。うんうん、あ、そうなんだって言って。で、なんか次に会った時に、どうなの?いや、ちょっとなんか怪しいんだよね、みたいな。あ、そうなの?どういうこと?みたいな。いや、治し方が分かってない病気で、みたいな。うん、あ、マジで?みたいな感じで。で、次会った時に、いよいよやばいかもしれない、みたいな感じになってて、え、心境としてどうなの?みたいな、こう、会話をしてたら、なんか聞いてるうちにね、俺の方がさ、こう耐えられなくなってきて、
うんうん、
もうカフェのど真ん中の席で、ボロボロ泣いちゃったのよ、俺が。どんな話かっていうと、もう、ただいまって23年間、ただいまって言ってたのに、お帰りが帰ってこない、いつものお帰りが帰ってこないとか、母ちゃんの味噌汁の味、どんなだったっけなとか、なんか、うん、なんだろう、こう気軽にね、日常でさ、起きたことの世間話をしたり、テレビ見ながらブツブツさ、突っ込んだりっていうのも、うん、なんかもうないんだよね、みたいな話をした、うん、された時に、想像するだけで死ぬほど、うん、なんかこう、きつかったわけで、うん、で、なんでお前はじゃあ俺と今会ってるのみたいな、ちょっと切れ出して、徐々に不安定だから、その時ひとしきり泣いた後にはってなって、なんでお前ここにいんのみたいな、で、母ちゃんに会いに行かないのみたいな、で、いやいやお前が呼び出すからさ、みたいなこと言うから、あ、じゃあ分かったと、申し訳なかった、お前今から、もうこのミーティングいいから、イベントのミーティングいいから、お前今すぐ行ってこいと、母ちゃんに1秒でも多く会ってこいと、
うん、
で、なんだ、母ちゃんに2つだけ言ってこいって言ったことがあって、はい、それが、産んでくれてありがとうっていうことと、愛してるよっていうことを2つだけ、うん、もう本当に恥ずかしいと思うんだけど、これ言わないで行かれたら多分一生後悔すると思うから、うん、2つだけ言ってこいって言って、分かったっつって、で、行って、で、しばらく連絡がなくって、連絡来るまで待ってたんだけど、うん、来た時に、母ちゃん行っちゃったって。そう。で、じゃあ会おうかつって会って、どうなのって言ったら、今でも夢出てくるよ、みたいな。元気そうだよ、みたいな話してて。でもさ、って、ジェネスありがとうなって言われて、ありがとうってなんだと、うん。全然いいこと起きてないじゃん、今って。うんうんうん、悲しいよねって言ったら、いや、あの時ね、お前が行けって言ってくれたじゃないって、
うん、
で、あの日が母ちゃんとの二人きりの最後のタイミングだったよって、で、面会時間15分なんだけど、もう最後の1、2分とかで、もう勇気振り絞って手握ってね、そのジェネスってやつに今会っててさみたいな、そいつに言われたから言うんじゃないんだけど、2つだけ言いに来たんだよねって言って、そう、産んでくれてありがとうと、愛してますって言えたって、 でももう母ちゃんは喉も潰れてるし声も出なくて、栄養も喉から流されてて寝たきりで目を開けるのももう精一杯の状態だったから、うん、聞いてたか聞いてないか分かんないけど言ったって、うん、そしたらね母ちゃんは何だろう声帯潰れてるながらも返してくれたんだって聞こえてたんだね何言ってるか分かんないんだけどでも雰囲気的にはありがとうとかじゃなくしっかりしなさいみたいな感じの、うんに思えたとかって言って、うん、でもそのなんかこう意思疎通が最後2人のタイミングだったんだよねみたいな、うん、でも大泣きして帰ったって言ったんだけどさ、うん、そんなことを聞いて俺はなんかちょっと雷が走ったというか自分の中にパーンって打たれた感じがして、うん、なんかやろうって思ってこれはなんかやるタイミングだって思って、うん、でキットはもう精神的にかなりきつくて、うん、もう毎日3個ぐらいバイト掛け持って2個かな昼と夜で疲れて寝てまた次の朝昼と夜みたいな感じで入れてないと、うん、母ちゃんのことちょっとでも考えるとダメになっちゃうからって言って、うん、そうだからお前は何も動かなくていいから俺が場だけ用意すると、
うん
うん、で始めたのが木漏れ日っていうんです。そうでその第1回目はキットの母ちゃんにみんなでありがとうを捧げようって俺の中で決めてて、うん、でキットはそのなんだろう本番の映写室に閉じ込めて、
うん、
お前今日まで母ちゃんのことを忘れようとしてたけど今日は母ちゃんにありがとう言う日だよって言って、うん、じゃねって言ってそう映写室で映像の叩きさせたんだけど、うん、そうでもう手作り感満載でもう穴ぼこだらけの何だろう、うん、ダンス公演って言っていいのか分かんないようなねまあでも劇場で、うん、その何だ踊る生徒さんたちが親御さんを地方から呼んでチケット買ってもらってで久しぶりにこうそこで何だろう家族会ってさでありがとうって叫んで幕降りるみたいな。なんかそういうのを一回やって俺死ぬ思いをして人にまずそのやったことなかったから、
うん、
もう制作も武漢も音響も照明も、何いろんなその、何をやったらいいか誰に頼んだらいいかお金もないもう全部わからないところからやったから、うん、ほぼ全部自分でやってみたの、
うん、
したらもうね激しそうになってうんカフェの開店時間から閉店時間までずっとそこにいて作業してるみたいな感じだったんだけどそれを経てなんか手を差し伸べてくれこうなんだよああなんだよって教えてくれる人が現れてで人紹介するよって始まってでじゃあお金をちゃんと用意して任せようっていう感じにだんだんだんだんこう回を重ねるごとになっていった感じでもまあその中でもさっき言ったみたいに海外にぶっ飛んでったりとかさ紆余曲折俺の中でもそのライフのそのなんだろうこうあるじゃないサイクルというかさなんか流れがあるからそのなんか木漏れ日も全力投球できてたかって言ったらそうでもなくってそんなもう立派なもんでも何でもないんだけどでも5年間ずっと続けて6年目去年できなくてコロナでで今年7年目でまあ、なんだろうもっとよりパワーアップしたものを届けましょうって今頑張ってやってるって感じかな頑張ってるっていうか、まあ、やりたいからやってるから別に頑張ってるって感じじゃないんだけど、
うんうん、回は何回も重ねても伝えるメッセージはもう
ありがとう、
もう一つ
でサブタイトルがその毎回ある、
はいはい
うん、そのなんかテーマに沿ったなんかものをやってるんだけど、うん、根本的になんか企業理念みたいなノリかな、うんうんうん、がありがとう大切な人にありがとうを伝えるイベントっていうのをやってるかな、うんうん、毎年だからキットの母ちゃんにこう思い出して母ちゃん会ったことないんだけど、うんうん、キットと会って母ちゃんどう最近まだ夢に出てくるやみたいなそっかっつってどうなの心境変化あったみたいなうん、いやまあまあまあみたいななんか濁されるんだけど恥ずかしそうにするんだけど、うん、そんな中だねきっとはねずっと、うん、ナンバーとかにも出てくれたりこの間のしてって、
はいはい、
そうそう最近絡むんだけど割と、 うん、それが木漏れ日。
ジェネスさん自身の中で、
うん、
もう次で多分7回目なんだと思うんですけど、木漏れ日が、
うんうんうん、
自分の中で気持ちの変化があるんですか？
一回コロナで亡くなったじゃん、
はいはいはい、
だから再スタートっていう意識は超強くて、
うん、
今までの木漏れ日やってたんじゃ全然意味なくて、そうだから、うん、と思いっきしなんだろうな、うーん、いろんなもうチャレンジの数で言ったらこう両手で収まらないぐらい新しい試みを考えていてやるんだけど、大きく言ったら、うんと、まずメイキングを売るっていうことに挑戦します。それはまあクラファンもそうだし、インスタの運用で、ナンバーができるまで店っていうのを、うん、とインスタでやっていくかな。それでまあ集客を、うん、と促すのと、みんなの思い出アルバムがそこで自動的にできるっていうのがまず一個と、あと美術をちゃんと本格的に入れる、うん、それは舞台の上だけじゃなくってトイレとか廊下とか、まあ、会場全体のインスタレーション、うん、フォトブースを作るとかもそうだけど、そうちゃんと残せるものと、あとは疑似体験みたいな感じで少しでもテーマパークに来たような感覚に なんかなれるような空間作り、デザイン、デザインを行き届かせるかな。パンフレットもそうだし、何でも匂いとか光も全部トータル的にデザインを行き届かせるっていうのとか、あとは毎年俺はその各ナンバーのリハにお邪魔して、私が主催者です、こういう意図でって今言ったストーリーをみんなに語って、こういうことなんで皆さんちゃんと親を呼びましょうっていうことを言いに行くんだけど、それとまあそれに加えてか、加えてカメラ最近買ったからみんなのことをたくさん撮ったりとか、なんかこう、うん、映像も写真も残してオフィシャルで作るメイキングの、うん、とまとまったデータみたいなのを、まあ、自分の中で映像制作の課題としてやったりとか、
うん
うん、しっかりお金をかけてはいいものを作るっていうことを、うん、自分に残るお金ってクラファン除いたら本当にもう10万台なんだよね。でも動いてるお金って1000万超えてんだよね。そうぐらい、まあなんかちょっと気持ちを込めてやる催しっていう感じ。クラファンでだから頑張ってみんな次の木漏れ日の運営費を稼いでくれみたいな、頑張ってみんな告知してくれみたいな思いでみんなに頭を下げるつもりなんだけど、そう今回は支出収支を計算すると赤になる可能性が結構、ナンバーイベントって赤になるってありえないんだけど本当は、ノルマ貸すからさけどまあ席数が半分に限定されたりとかもあって、まあ割とそこの面で結構辛いんだけど、でもなんかその稼ぎたくてお金欲しくてやるってよりかは、やっぱその思いで、うん、みんなでよかったねって、一生の思い出だねって、家族久しぶりに会ったね、ありがとう、愛してるって、なんか愛してるって軽くなんかね言えるようなもんじゃないと思うんだけどね、まあでもそういう空気がやっぱなんか自分の幸福度を高めてくれるからやってるって感じかな。うん、それが木漏れ日。
規模感的には何人ぐらい？
ダンサー今回は、うん、と増えるんだけど、はい、今までは300人ちょいぐらいのダンサーがいて、はい、900席800席ぐらいの規模感でずっとやってる、うん、まあ2000席のところでやった時もあるし、600席のところでやった時もあるし、結構まちまちで、なんか自分の中で実験してて、
うん、
で一番最適だなって思ったのが900から800、
うん、
散ったぐらいかな。それぐらいが一番後ろの席でもちゃんとなんかダンスが見えるぐらいの距離感、
うんうん、
でステージもちゃんと、30人40人が乗るステージの幅奥行き高さっていうところを探す感じかな、
うん
うん、
もしその今ポッドキャスト聞いてる人の視聴者で木漏れ日に出てみたいっていう人がいた場合ってどういう流れで、
うん、その人のジャンルによるんだけど、
はい、
うん、 木漏れ日で、コレオグラファーとして俺が声をかけている人のナンバーに出てもらうっていう感じになるかな。毎回一人一人会ってこの木漏れ日の話をこういう成り立ちでっていう話をしてオファーをかけている感じで、今回コロナなんで今回は電話で済ます人もいるんだけど、できるだけ会って話して、
うん、その出演するダンサーさんっていうのは、うん、ジェネスさんのインスタとかで発表されたりするんですか？
まだしてないんだけど、俺のインスタでシェアするかわからないんだけど、はい、木漏れ日の公式アカウントに、はいはい、その何だろう、コレオグラファーのラインナップは載せるかな。
なるほど。じゃあまあそれを見て出たい人はっていう感じですね。
ね、
うんうん、まあ、ちょっとそのポッドキャストの概要欄にも載せとくので、
はい、
皆さんチェックしてみてください。
お願いします。
ありがとうございます。
お願いします。
じゃあお次に、まあ、軸2としてまあ、コロナ以前の話を今だいぶ深くお聞きしたんですけど、うん、はい、まあ、コロナ以後の活動として、うん、結構コロナ以後でたくさん新しいことをやってるなっていうイメージがあって、なんかそのコロナの自粛期間とかでマインドの変化とかいうのがあったのかなっていうのが感じたんですけど、
はいはいはいはい、
その辺ってどうなんでしょう？
まず海外でもらっていたお仕事のオファーが全滅したんだよね。
うん
で、まあ、そうですか。まずいなみたいな、なって、でまああの時オンラインレッスンの風潮がすごい多くて、みんななんかそれぞれ頑張ってやってたけど、俺も500円で2回か3回やったんだよね。そう、そのやってみて思ったのが、あ、これ打ち上げ花火だって思ったの。集まってお疲れ様でしたって解散して、でもう一回集めた時にその前にいた人ってが来てるかどうかも把握できないぐらいわーって集まるし、はい、なんか継続できる、共通言語とか継続できるためのカリキュラムみたいな段階を踏むなんかこう感じじゃなくて、俺もワークショップとして単発でやってたから、こう解散して違う人また集まって解散してみたいな、これって疲弊していくと思って、で俺もネタなくなったら終わるし、みんな飽きてくるしってなった時にコミュニティ作ろうって思ったんだよね。でコミュニティ化を、オンラインのコミュニティって何があるんだって思ってパンって調べたら、オンラインサロンっていうのがあるらしいと。でまあサブスクで、そういうのがもう現にある、つって、でそっからまあいろいろ調べて、でもそんなに情報ね、濃いの載ってなかったんだよね。無料でその受けれる情報ってあんまなくて、そうでまあ、西野亮廣さんと中田敦彦さんのやつ入ってみたりとかして、今は西野さんだけ入ってるんだけど、そうでなんか中身を見てどんな感じなんかなみたいな、で自分でもやってみようってして、もう4月にはもうオープンしてた感じ。
そうっすよね、早い印象でしたけど。
早めだったかな。んかそこってきっとなんか早い方が、先手打った方がきっといいだろうなと思って、まあ暇だったし、なんかそう審査も3回ぐらいなんかこう、こここうしてくださいってお直しが入ったぐらい荒い感じだったんだけど、何も分かんないから、けどまあそうやって募集して。15名ぐらいで締め切ろうって思ったんだけど、なんかポンって募集かけたら35人ぐらい集まっちゃって、慌てて締め切って、そこからもうクローズドな感じで、この人たちを大切に、この人と一人一人なんかやっぱりやりたい思いがあったから、バーって集めて、バーってお金なんか入って、なんかちょろちょろ抜けてくみたいな、出たり入ったりみたいなのはあんまり最初は良くないんじゃないかなと思って、だんだん大きくした方がいいんじゃないかなっていうのがあったから、そう締め切ったりちょっと開けたり締め切ったりみたいなのがちょいちょいあったんだけど、今はまあ開けっぱなしにしてて特に告知してなくて、 で、まあ、自分の、なんだ、インスタから飛んで、本当に入りたいっていう人だけが見つけて入ってくるみたいな感じ。で、ちょいちょい、なんかこう、入ったり。でも、抜けていく人も、割と、俺になんかこう、一言、こういう理由で、環境が変わってとか、時間がなくて、みたいな。だから、抜けさせていただきますって律儀に勝手に抜けることはほぼほぼなく、みんな、嬉しいよね。なんかそんなコミュニティを今やってますね。
細々と。具体的にどんな活動をしている
んですか？レッスン、練習会、はい、あと1周年に向けて今ナンバーっていうのをやってて、オンラインで、あとは朝ね、最近始めたんだけど、朝の配信、朝配信、なんか今日も一日頑張ろうみたいな、あとはまあ日々俺が思ったこととか、こんなことがあってね、こういうふうに思ったんだよっていうシェアとかを朝ちょっとでもいいから、なんかこうライブ配信する。あとまあ一人一人のその添削、宿題出すんだけど、毎回レッスンで、レッスンでやってきてねって言ったことを、宿題出してくれた人にはもう全員フィードバックするのとか、かな、そんな感じかな、スクールみたいな感じ。
結構まあ今ダンサーさんで、まあ、オンラインサロンとか、オンラインのコミュニティやる人ちょこちょこ増えてきたなっていう感じがあって、なんかまあこれからやりたい人とかに向けて、なんかどういうメリットがあるのか、
メリットとしては会いたい人が増えます、
お
全国に、はい、
ジェネスさんが、
俺が会いに行きたい人が増える。やっぱそれって大事だよね。なんかそうだね、こう、あとはアウトプットをする、なんだろう、先が、あるっていうのはすごく貴重で、アウトプットをしないと成長しないというか、気づけない部分めちゃめちゃあるから、教えるということは自分が一番その成長するとか伸びる、その分野に関して伸びてる時間だから、それが定期的にやってくるっていうのはやっぱりいいし、スタジオのそのオープンなクラスと違うのは、やっぱり自分のスタイルを求めてきてくれる人しかいないってこと。あとは時間に縛られないで、みんなアーカイブ見てレッスン受けてたり、レッスン受けれてないっていう人も別に居心地が悪い空間じゃない。だからこのレッスンとこのレッスン見てないけど、今日時間あったからこのレッスンちょっとリアルタイムで受けようとか、なんかそういう自由な感じというか、休んだから咎められるわけでもないし、でも横のつながりも結構ある。全国に俺をなんかハブにしてこう横でつながっていく感じが見てて楽しいし、つなげ役になるのが楽しい感じはあるから。何歳何歳、あ、同い年じゃんみたいな、
はいはいはい、
長崎、はいはい、京都、お、マジだよみたいな、
近い、
まあ近くはないけどでもイベントあった時、あ、そう、イベントのタイミングで会います、はい、オフ会みたいな感じで、で練習会して、でその自分のサロンメンバーとかのコミュニティメンバーだけじゃなくて、いろんな人を呼ぶから、そこでなんか仲良しな俺の友達もそこでつながるでしょ。そうするとなんかみんな喜んでくれて、そういいよね、そこは。でその会いに行きたいっていう思いが、形になったのが、まあ、ホロバーっていうプロジェクトで、全国ダンス旅みたいな感じで、まあ、コロナがちょっと1回目の、宣言が解除されて緩くなってきた時に行こうってなって行き始めて、地方ってさ、結構コロナに関しての何だろう、こう嫌悪がすごいというか、病院から帰ってきた人はもうその土地では住めないような、なんか空気にされる、村八分になるみたいなこともすごい聞いてて、スタジオさんやばいじゃんと、スタジオさんなんかイベントやりますって言ったらはってなるわけよね。だからでレッスン再開しますはみたいな感じ、もう仕事ができない感じになっちゃうなっていうのもあって、だから俺が勝手に行って、勝手にジェネス来たよって声 この指止まれってやったら、みんなはジェネスか、ジェネスが来るんだったらもうなかなかない機会だから行ってみようかなになって、結果的に集まると、うん、集まって、お久しぶり久しぶり久しぶりになって、新しい出会いもそこであってみたいな。でそこでワークショップと練習会と交流会をやって、うん、でそこでなんだろう、お金はもう本当に投げ銭システムだから0円でもいいんですよねみたいなことを言ってて、うん、そうで、でもまあみんな律儀に払うわけ、はい、なんかありがとうございましたみたいな。で払ったお金は、払って集まったお金は、うん、と僕らの交通費だけを抜いて、うん、うん、と全額そのスタジオさんだったりその地域のオーガナイザーさんにこれ使って頑張ってくださいって、ちょっと微力ですけどって言って、うんと、なんかコロナ大変だけど頑張りましょうみたいな感じでどんどん回っていく旅をしながらサロンメンバーとも会っていくみたいな、そういう企画があって、サロンメンバーもやっぱみんなこぞって来るから、ジェンさんに会いたいって言って来てくれるから、そうそこでこう、おーみたいな、画面上で会ってたけど、なんか意外と身長でかいんだねとか、そうそうそう。なんか踊りも、やっぱ生で見ると、うん、違うし、向こうも多分俺が生で見たら違うし、そう、なんかね、そこでこう、オンラインで繋がったのがオフラインでもう一回感動が増すみたいなのは、大きいかな、なんか。あと地域の優しさに触れるし、地産地消して帰るから、そこのね、あのお店で食べて、そこの土地のご飯を食べて帰ったりとか、帰るっていうか、まあ次に行くとかだから、なんかね、やっぱこういいよね、みんな好きってなる。
逆に苦労してる、まあデメリットって言ったら言い過ぎかもしれないですけど、
あとね、
大変なところ、
大変なところは、睡眠時間が、スケジュールをちゃんと余裕持って組まないと睡眠時間がほぼない、移動に、移動しないといけないから、
はいはいはい、
全部車だから、でそうっていうのと、あとホテルを、ホテルに泊まってる暇もないから、うん、満喫快活クラブとかでパーンって寝て、パーンってシャワー浴びて、じゃあ次行こうみたいな感じ、体力勝負なところはあったけど、まあでも、うん、ちゃんとスケジュールを余裕を持ってやればそこは解決するかな、うん、ただ、まあ、経費がかかればかかるほど、地域に返せるお金が少なくなるから、うん、俺らもやっぱり要領よく行きたいっていうのはあって、うん、そこのせめぎ合い、あとはね、ちゃんとクラウドファンディングとか、すればいいじゃんって今思うよね。うん、したいと思います。でもまあ、その素材取りとして、東北と沖縄と行ったので、うん、その映像素材を使ってクラファン立ち上げて、次行きたいなって話してる、今。感じですね。
さっきオンラインサロンの、まあ、不満点というか、まあ、デメリットじゃないですけど、
あ、そっか、オンラインサロンのデメリットか、
うん、
なんだろうな、ないな、ない、
お
ないんじゃない、なんか合わない人は抜けていくし、
はいはいはい、
別に抜けていくのも俺はダメなことだと思ってないし、まあ決して嫌な感じで抜けていく人一人もいないんだけど、うん、今のところは。だけど、だし、そう、オンラインの自由度と引き換えにアーカイブとかも全部残してるから、
うんうん、
そのいつでも見れるっていうものの人と引き換えにやっぱリアリティがないのとか、うん、自分の家に踊るスペースがない人、鏡がない人はできない、うん
はいはい、
だから地方の人が多い、やっぱ東京の人は家が狭かったりするから、うん、でもないんじゃない、
うん、
デメリット、
うん、なんか今後どうしていこうみたいなことってあるんですか。
続いていくこと、健康的に続いていくこと、
うん
うんうんうん、どうしていきたいか、めちゃめちゃそのなんだろう、大きな大きな目標みたいなのはなかなか思いつかないんだけど、うん、ちょいちょい、なんだろう、この子をもっと良くしてあげたいとかっていう欲はずっと持ってるかな、うんうん、一人一人やっぱ顔も踊りも名前も一致しているような、うん、コミュニティだから、うん、一人一人大切にしていきたいなっていうのは ある、
うん
うん、
なるほど
かな。あと合宿とかね、やろうやろうってずっと言ってんだけど、
はいはいはい、
うん、そういうのとかは考えてるかな、うん、ダンス合宿。
これもまたジネスさんのインスタグラムハイライトにまとまってましたよね。
うん、
ハイライトにまとまって、もし入りたいとか気になるって人がいた場合は
インスタの、うん、となんだあれプロフィール欄から、はい、リンクツリーっていうのが、うん、URL があって、URL、そこがポンって押すと、はい、なんかいろんな俺のメディアに飛べるから、うん、オンラインサロン学び屋ってオンラインコミュニティが学び屋っていうところにこう、うん、タップしていただけるとその入れるページに飛べます、
うん、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。ぜひ気になる人は
ぜひ
ジェネさんのインスタから見ていただいてありがとうございます。
はい、
うん、まあ、この最後の3つ目の軸なんですけど、
はい、
まあ、今までいろんな話を聞いて、まあ、とにかく行動力
早いっすね
が半端ないなっていうことがあって、その行動力の原点みたいなのを聞いていきたいんですけど、
はい、
なんか、うん、まあ、例えばそのアイデア、まあ、その原点の前にまずアイデアとかが浮かんだら、それをなんかどうやって実現していくのかなっていう過程というか、アイデアがパッと浮かんでまずどう行動していくのか、なんか決まってるのってあります？
まず一番原動力ってなってるのは、好奇心だよね。
うん、
楽しそう、はいはいはいはい、ワクワクするみたいなところ、はい、使命感とか人がやってるからとかじゃなくて、うん、わっってなったそこで、うん、もう3歩あの踏み出しちゃってる感じ、うん、おとととってなってる感じ、うん、でその3歩踏み出した後に走ることをやめずにずっと考えながら喋る、あ、喋るじゃない、は、走るみたいな感じなんだけど、だからアイディアがポンって浮かんでっていう感じじゃないかもね。なんか、うわ、すごい、やってみよう。アイディア、それはアイディアか。でも、アイディア生まれて、じゃあ、アイディア生まれたとして、何にも分かんない状態だと何をしたらいいかも分からないから、やっぱり最初は調べるよね。
うん、
でも無料でその受け取れる情報でも、もう、なんだろう。すごいたくさん転がってて、ある程度詳しくなれる。それに関して。あとはやってみないと分かんないっていう状態にすぐなる。から、やる。でやりながら感覚をつかんでいくというか、たくさん失敗をして、こうしたら失敗するんだなをたくさん積み上げて、失敗しない、失敗しない、うん、そのそれを次からは、その反省を生かして次からはこうしようこうしようで、どんどんどんどんそのより良くなっていくっていう感覚なのかなっていうふうに思うね。
うん、
うん、だからやることと調べることかな、情報を仕入れることとやることがもうずっとこう交互に交互に交互にずっとしてる感じ、うん、考えたり悩んだりっていう、うん、とする前に行動しろってはよく言うけど、本当にその通りだなと思うかな、うん、こう思われたらどうしようとかじゃなくて、うん、なんかやっぱ楽しそ
う
とかワクワクするみたいなところに引っ張られやすいかな、うん、俺は。
海外に行った時とかも、
うん、
まあ、結構若い時からこう、
うんうんうん、
バンバンすぐ行動に移すじゃないですか、
うんうんうん、
結構もうちっちゃい頃からだったりするんですか？
あの、それがね、放浪癖があったらしい、うん、ちっちゃい時からなんか兄弟で唯一、
はい、
うん、なんかね、ちょっと目を離した隙にどっか行ってて、で何回か警察にお世話になってるだよね俺でもう記憶ないよでも、
はいはい、
うん、ちっちゃい時だから。だけどそんなんとか、小学生低学年とかの時も自転車で、ほんと隣の島でチャリこいで、何キロあるんだろう、すげえ距離あるのを、そう、こいでって、後輩っていう、まあバスケのね、後輩みたいな、まあ友達みたいなちっちゃい子を連れて、3人で行って帰ってきたら怒られたりとか、どこまで行ってたのみたいな。日暮れる時にさ、帰ってきただいまーとか言ったら、どこ行ってたのみたいな。とか、 はありましたね。だから幼い頃の多分あれが、うん、あるんだと思うよね。ずっと残ってんだろうね、きっとね、うん、次男だから、そのお兄ちゃんの、渡った橋はもう見ないでも渡れるわけじゃない？だからなんか長男ってやっぱこう石橋叩いてこう慎重にこう渡る、うん、俺はもう橋を見ないで渡ろうとする、うん、あるかないかすらも分かんないみたいなところでもう3歩ぐらい行ってるから、うん、そう無事かなとかじゃないから、ね、やべえって言ってるから、うん、そうなんかそこの出だしのスピード感とか没入感はなんか次男ゆえなんじゃないかなとは思うね、
うん
うん、
なんか今まで大きな失敗ってあったりするんですか？
なんか失敗あるんじゃないかな。
がやっぱどうしても怖くてなかなか一歩踏み出せないって人が
多いと思うんです。ああ、でも失敗と思ってないかな。
うん、
ちっちゃい時に万引きで捕まったりとか、
犯罪じゃないですか。
失敗だよね。それって親のお金をくすねようとして見つかってとかもあったし、なんだろう、うーん、逃げ癖みたいなのは自分の中ではずっとあるだろうなって思ってて、嫌だ、やりたくないってことに関してはなんとなく、うん、どうにか避けようみたいな、そうところは、弱いところはすごいあるからこそ振っちゃえってなってるって感じ。その好奇心のままに尖りまくれば、その全部平均的にできる、なんか嫌なことも好きなこともなんとなくこう収まりよくできることができない人だから、そういう人間になれないなって見切りをつけた自分で、だからそのじゃあ自分が本当夢中になることにもう全勢力振っちゃうみたいな感覚。だから大きな失敗ってきっと人からすると大きな失敗なんだけど、自分の中では別にそんなに大したことじゃないって思ってるケースがほとんどだから、あんまり今は思いつかないけど、その時にやっちゃったみたいなのは、うん、たびたびあるね。でもこうしたらダメなんだが体験できた、
はいはいはい、
うん、だから次からやんなきゃいいっていう、うん、死んでないからセーフみたいなところ、うん、はやっぱりなんか常にあるかな。死にかけたこともたくさんあるよね。オーストラリアで波に飲まれて、あと数センチずれてたら腕なくなってたり、打ちどころ悪かったら本当に即死してたレベルの、うん、体験もしたし、うん、たくさん人に怒られても来たし、うん、やっぱでだけどそこでへこんで、あダメだってならないかったというか、うん、まあまあ大したことないよね、宇宙から見たら俺の存在なんてもうなんかダニみたいなもんじゃんみたいな、うん、やっぱ意味をかぶせるのは人間の特性だっていう話あるよね、うん、起きたことは起きたことでしかなくて、
うん、
でもそこに意味を付与するのはその人の主観だから、
うん、
それ自体に本当に何も意味はないんだよね、うん、大地震が起きても意味はないんだよ別に、うんうん、そうっていう感覚がなんか結構ずっとある、
うんうん、なんか企画段階でじゃあそこまでまあビジョンというか、
うん、
どこまでまあ描いてやってるのかなっていうのが気になりもするんですけど。
なるほど、あんまり考えてない、
うんうんうん、
俺もなんか人生単位で考えてない、
はいはいはい、
うん、人生死ぬまでに絶対にこういう風になっていようとか、うんうん、大きな目標夢とかっていうのはずっとない、
はいはい、
ずっとないタイプです。でもその瞬間瞬間の、うん、と行きたい場所とか存在はある、
うんうんうんうん、
でもそれを夢だって思ってない、夢っていう大きなものとは捉えてなくて、はい、うん、叶える、うん、とかな、これをやったら叶うだろうっていうなんかちょっとした通過点みたいな感じに思ってるのかな、うん、きっと、
なるほど。
でもそれができたとて別に大したことでもないから、できなかっても大したことじゃないから、そこまでこう情熱的に感情的に打ち込むってことがあんまりないんだよね。そうそうそうそう。でも好奇心はある、
はいはいはい、
からワクワクしながらやってるっていうタイプ。
例えばオンラインサロンとかだったら、うん、じゃあいついつまでにこんぐらいの規模にしてこういうコンテンツを組んでさあやりましょうっていう段階まで準備はせずに、まず
それが苦手な、うん、苦手なんだよね、できないんだよね。
でもジェネスさんってすごいたくさんの人を巻き込んでやるじゃないですか。なんか一人だったらそれってまあ可能だと思うんですけど、
うん、
やっぱり人に伝えるときに ここまで考えてるんだよねっていうことを伝えないと、なんかその人もなかなか協力してくれないんじゃないかなと思ったりするんですよ。
俺の水準っていうか価値観で言うと、こうしたら、例えばうまくいくって言うと漠然としてるな、ここまでに何人に増えたら、いくら入ってきてどのぐらいの人を助けられるとかっていうことよりも、うん、よりも、もっともっと、なんだろうな、精神的なところの方が大事、具体的よりか抽象的なところを大事にしてる、いかに自然であるかどうかっていうのが大事なんだよね。具体的にこれが手に入る、あれこうなれる、有名になれるとかではなくって、なんか、自然に健康に生きていけるっていうところが、なんか自分の、持つなんだろう価値観の中ででかいかな。だからそれに惹かれて、集まってくる人の方が多いというか、なんかいいねフィーリングみたいな人がなんかこう会ってくれるというか、
はいはい、
そう寄ってきてくれる感じ。
へ、そこはやっぱジェネスさんのなんか人間力みたいなところもやっぱあるのかなって。なんか
生きてるだけなんだけどね、なんか無理してないというか、
はいはいはいはいはい、確かになんかその今までのその経歴とかを聞いてると、もうジェネスさんなら何かやってくれそうだなっていうとりあえず協力しようみたいなところがやっぱ働くのかなっていう、
ていうか悪いようにはされないだろうなって思ってくれたらそれでいいかな、
うんうんうん、
この人についてったらなんか得するかもとか、うん、なんか自分を上げてくれるかも、
はい、
それって上げてくれるっていうのは実質そのフォロワーが増えるとか、うん、お金を稼げるようになるとかっていうそういうとこじゃなくて、幸せになれるかも漠然とみたいな、この人の隣にいたら笑ってられるかもって思ってもらえる方が俺はなんかいいというか、プレッシャー感じないしいいかなって。でもそれで違うなって思った人はもう自分から離れていくわけだし、うん、それも自然でいいかなって、
なるほど。
危害を加えないのは当たり前だけど、人の不幸せにつながることはやらない自分で居続けるっていうのは、まあ、ベーシックだよね、なんとなくね、
なんかまあ今後のことについて、もしなんかあれば聞きたいんですけど、
今後、
はい、なんかやってみたいこととかって、
まあ、単独公演、
おお、
うん、興味あるね。煙見てさ、
はいはいはい、
悔しくてさそう、これはやってみたい、
ソロです、ソロ単独公演、
うん、そうだね、アンサンブルとかもなしで、なんかマンパワーでどれだけできるかみたいなところを掘っていくのは面白そうかな、でもなんかその劇場とか箱よりかはもっとなんかあの洞窟とか森とかそういうの方がぽいかなとは思ってる。そこに照明をね組んでいって一つとか、なんかテントとかでもいいんだけど、なんかちょっと体験、なんかこう非日常の体験に連れていく上で、そこにダンスがあったりとか、もう俺の要素だったら何でもいいと思ってて、写真でもいいし映像でもいいし、なんか何でもなんか俺ジェネス展みたいなのがなんとなく想像ができるなと思ってて、いろんな人に今まあ相談しつつやってる感じ。なんかなんだっけあれ、ああいうのインスタレーションのやつ、お台場とかにあるような
チームラボ的な、
チームラボ的な、はい、そうチームラボ山1個貸し切ってなんかやったりとかしてるじゃん、長崎かな、はい、とかそれのなんかミニ版みたいなのとかを違う見せ方でできたりとかしたらめっちゃ面白いなと思う。あとそうそう、あの それで思い出したんだけど、人の間っていう映像クリエイター集団というか、まあ、映像チームのプロデューサーというか、なんか微妙な立ち位置なんだけど、うん、プロデューサーという立ち位置になるのかな、これで言うと、うん、をやってます、うん、これ言い忘れてたんだけど、うん、
動画見ました、
うん、
もうライト半端ないです。
そう、照明家もね素晴らしいしね、作曲家も素晴らしいし、うん、映像クリエイターも素晴らしいし、うん、本当にみんなに負けないようにちゃんと被写体力を、うん、あの極めなきゃなと思いつつも、うん、みんなの気持ちも分かりたいし、みんなの大変さも分かりたいから、カメラを触る、ライティングもやってみるっていう、なんかまあ作曲まではちょっと今手つけられてないけど、うん、なんかやっぱり知りたいっていう欲はあって、木漏れ日やってても制作業を、舞台監督業をとか、なんかいろんなのをやって大変さを知った上で、お金っていうのを自分の感覚でなんかこう、これでどうですかっていう提案をしたい、
うん
うん、世の中の相場じゃなくて、うん、自分の思いを込みでそれをやりたいなっていうのはあるから、
うん、
何事もなんかこうやってみたいっていうのはあるかな、うん、
なるほど、ありがとうございます。
やってます、はい。
まあ、なんかそう、まあ、今まですごい話たくさん聞いて、多分めちゃくちゃ食らってる人多いと思うんですけど、
うん、本当？
なんか現役のダンサーさんたちに伝えたいことだったりとか、
はい、
これやってみたらっていうのが、なんか最後メッセージ的なことがあれば。
うん、 OK？
はい、
そうだな、何な、うまい方がちょっと思いつかないんだけど、うん、飯を食うためにダンスをするっていうことの考え方の順番を一回ちょっと見直した方がいいかなとは思いました、思ってます。それは何かっていうと、ダンスって、てかまあ何をするか、何をするかってさほど重要じゃないんだよね。うんと、大きな目線で、人生をかけて、じゃあ俺はね、具体的な夢とかがないとは言ったけども、こうありたい、こうあり続けたいねっていう、なんだろうもっと大きなテーマ、例えば、自分の家族を中心とした、社会にこういう風な提案を していきたいよ、そうすればこういう風な人たちが幸せになるんじゃないかなって思うんだっていうことから逆算した結果、うん、それを叶えるためのツールとしていろんな職業があるのうちの一個がダンスだから、うん、こっちを叶えられるものだったら何でもいいんです。うん、何でもいいんです。だからそれであえてダンスを選ぶっていうことの意味をもう一回考える。だからお金を稼ぎたい、生活をしたいだったらダンスじゃなくていいんじゃない、
うんうん、
ダンスを通じて、じゃああなたはどうなりたいんですか、誰に何を届けたいんですか、ここが大事、
うん、
で、じゃあ、有名になりたいですっていう欲なんだったら、あ、じゃあ有名になりたいんだったらダンスじゃなくていいよね、
うん、
っていう、なんかこのなんだろう、いろんな行ったり来たりキャッチボールがを経て、ダンスって自分にとって何なんだろうって考えることが大事かなと。そう、ダンスで食うことって偉いことでも何でもない、全部大したことないです。食えます、あの食おうと思えば食えると思うんですよね。うん、あの何事もなんだけど、きっとこれ武井壮さんが言ってたのかな、忘れたんだけど、1ヶ月本気でそれだけを勉強したら大抵の人よりも詳しくなれる。詳しくなったことって、人が知らないことがお金になるんだから、まあ、すごい単純な話よ、すんごい単純にした話なんだけど、そんなに簡単な話じゃないかもしれないんだけど、知らないことを、知っている自分にその人よりも価値があるということだから、それはありがたいと思う人、出したい、お金出したいと思う人がいたらそれは仕事になる、うん、って考えると、ダンスって、まあ、スキルとかね磨いて とかもなんか教え方のセンスとか、なんかそのアプローチの仕方とかもたくさん、まあいろいろ、なんだろう、突き詰めればあるかもしれないんだけど、食えない職業じゃない、本当になんか職人さんとか、そういうなんかこう伝統的な、そのなんだろう、一つの社会、落語家とか、そういうのはそこに入って修行しないといけない、お茶の茶人さんとかもそうだけど、でもダンスって割とカジュアルで、うん、やっぱり句を仕事にしようと思ったらできると思う。たくさん営業してたくさん自分のスキルを磨いていけば、俺だって2年生3年生とかの時にはもう需要が生まれていたもんだから、好きでやってただけなのに、うん、なんかそうだと思うんで、食うことになんかフォーカスをするのはすごく寂しい話だなと、うん、俺は思うかな、うん、あとは、うん、幸福度と、うん、リッチさ、うん、と高所得かどうかっていうのはそんなに関係ないんじゃない、うん、って思うんで、自分にとって大事な、まあでもそれは俺の考えで、なんかいろんな考えがあっていいと思ってて、うん、いろんなタイプがいて、うん、いろんな遺伝子があるから、うんうん、だからなんか俺の考えとしては、うん、そうかな、いかに自然に生きるかっていうのが大事だし、好奇心に正直になることが大事かなと思うので、俺はそうやって思う、うん、ダンス、うん、でも頭でっかちに考えてるよりも多分やった方が早い、うん、やって失敗して分かって、で次に行くを繰り返して、長いそのだって80とか90まで生きるってなったら、みんな20代とか10代とかだったら、あと70年とかねあるわけで、まあ、体動く時代までとしたら50代とか40代とかなのかもしれないけど、さあ40年あるって考えたら、今はねもう探る時期で、今これって決める年じゃないっていうか、うん、だから大きく何事もこう考えて、自分の小ささを知って、うん、その上でどうしたいかっていうのが見れたらいいんじゃねと思います。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。
最後になんか告知とかあれば、
はい、9月の、15、16日、はい、木漏れ日っていう、公演があります、うん、はい、川崎の、幸い市民館という場所でやります、うん、それあとはまあオンラインダンスコミュニティがもうちょっと盛り上がってくれたらすごい俺は嬉しいかな、うんうん、あとはなんだろう、爬虫類が好きなダンサーが僕の周りでだんだん増えてきて楽しいんで、はい、はい、
そんなコミュニティ
が、はい、そうですね、今繁殖とかもやってて、ちょっと興味ある人は DM をいただけると嬉しいかな。それが一番嬉しいかもしれない。
それが一番です
。あとはまあ映像とか写真とかもやってるんで、うん、なんか撮ってほしいよとか依頼があれば、うん、僕はまだまだ力不足ですが、それなりに、ちゃんとこうなんだろう、思いを込めてやらせていただくので、一緒に何かいいものを作りたいっていう方がいたら、依頼してくださいぐらいかな。
ありがとうございます。
はい、
まあ、もっとジェネスさんが気になる方はね、あの説明欄に
気になったで
しょインスタグラムのアカウントを載せているのでそちらを確認していただいて
はい
、
ね、爬虫類好きな方は DM していただいて、では今回はジェネスさんにインタビューさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。ダンスナウポッドキャストでは毎週素敵なダンサー、クリエイターのインタビューを配信していく予定です。ぜひ Spotify、Apple Music のフォローをお願いします。またダンスナウの公式インスタグラム @dancenowjp では出演ダンサーさんのスペシャルレッスン、さらにインタビューでも話していないマイルールなどが投稿されるので、ぜひそちらもフォローしてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。